が、ちょっと私の方から言って申し上げます。実はですね、今なんかお配りされているか、文書もございますが、特任教員の申し出、契約につきましては、不受理という結果で終わりました。ということで、ここで報告させていただきます。
ちょっとすみません、発言させてください。
はい、
ちょっと立って言わせてもらうね、今、不受理ということで、それはそれで進められるのは あれなんですけれども、一応ね、私に対して説明されている内容が、非常に、不適切な進め方でありました。で、それでお配りしましたプリントの2ページを見ていただきたいんですけれども、二宮先生の時はわずか2行で、何もなかったような状況です。で、それから、私に対して説明されたのが3ページ目、特任拒否理由ということで、6項目でいろいろとこう説明されてきました。で、その内容というのが全くその不適切な内容です。で、どういうことかといいますと、今、岩佐さんが結論を出されましたけれども、その結論とは別にね、どういう状況であったのかというのをまず報告をしたいと思います。で、1番目には、何をおっしゃったのかというと、二部科目として置かれている情報ネットワーク論1、2と情報、経営論、バリューエンジニアリング、演習1は二部科目として存在しないという発言でした。間違いないですね。で、それについて、
先生、
はいはい、
ちょっと申し訳ないですが、
はいはい、
これは私と先生との協議です、ね。
ちょっと待ってくれ。あなたとの協議とはいえ、この教授会でもって議論も何もせずにね、ね、決めていくっていうのは問題じゃない。
あえておっしゃるんだったら、ちょっと私、はずなんですけど、
はい。
特に出されているので、前の部分はカリキュラム委員会の判断に関わる部分ですから、私よりは、一番最後の、最後から、裏から2枚目、皆さん、ご覧ください。こういうものが配られています。
あなたね。
いや、違うんです。申し訳ないんだ。
ああ、どうぞ。もう何回も聞いてるから、言うてください。
はい。皆さん、ご覧ください。ちょっとこれだけ、はい、私と樋口氏の名誉に関わることなので、樋口さん間違ってたら、訂正してください。ここにご覧いただいている日本のメールのコピーがあります。上の方は2003年の2月25日となっています。下の私から吉井さん宛のメールは2003年の3月18日のメールになっています。この時期はどういう時期であったか、皆さん、この頃おられた方は覚えておられると思いますけれども、経営学部2部廃止論と2部存続論という2つがあって、せめぎ合いしながら存続することを決めて、新管理団の下で担当者を決めていくという経過でした。当時、私は学部長で、樋口氏がカリキュラム委員長で、本当に樋口氏は苦労していました。そして、留学されていた吉井さんとメールで樋口氏は何度もやり取りをしていました。この2月25日という日付と私の3月18日のメールという日付の間、ちょっと日が空きすぎていると思いませんか。
で、さっき言って、
それでここで私のこのメールで二部科目の辞退という意思表示がないにもかかわらず、一方的な通知で海外からは対応できず、このような行為を抑制する意見を配布したというふうなことが書かれていますが、この間、吉井さん、質問します。
どうぞ。
3月の間に他にメールのやり取りありませんでしたか。
あなたのメールはわからないんだけれども、この紙に出すのは、行産その中の流れを出すわけにいかないでしょ。ですから、ポイントだけを出したんです。
はい。ポイントは、自分が納得していないのに科目を取り上げたという点にあるわけですね。
その通りですよ。私はノートは言ってませんよ。
3月7日に、樋口氏とあなたの間にメール交換があります。それは、
じゃあメール出してくださいな。私にガタガタ言う前に文章で出してください。あなたはちょっと待ってくれ。あなたはいつも言葉で言うて物では残すなって言うじゃないですか。文章で出したらいいじゃないですか。
発言をしています。
文章を出してくれ。
3月7日のメール交換はご存じないですか。
文章を出してくれ。
文章じゃなくて
文章を出してください。文章を出してください。文章を出してください。
私のメールを記録されてるんだけれど、3月7日の樋口氏とあなたの交換メールはお持ちじゃないんですか。
文章を出してくださいって言ってるんですよ。
お持ちなのかお持ちじゃないのかというのを聞いてるんです。
あのね、
あなたがあえて隠してるのか忘れてるのかというのを聞いてるんです。 3月7日のメールはご存じないですか。
そんなことを追及する前に文書を出してください。あなたにとってポイントかもしれないけど、私にとっては関係ないことですよ。
私たち執行部があなたの科目を取り上げたと延々と言ってるわけでしょ。質問は単純なんです。3月7日のメールはご存じなんです。
だからあなたが文書を私に出せばいいじゃないですか。文書を出したらどうですか。
聞いてるんです。
文書を出してください。
ご存知だけど、じゃあ隠したんですね。
私は隠そうというようなことやってません。
ちょっと先生、はい、この文書に関しては私へお返しください先生。でなぜかというと、
これは私と樋口に関する、
はい、
名誉毀損で訴えればいいじゃないですか。
名誉毀損、そんな面倒くさいこと
でやってくださいよ。私名誉毀損で訴えられてんだわ。
だから執行部2人が今外周
ちょっと待ってくれ、
はい、
ちょっと待ってくれよ、
はい、
こういう情報というのはいろんな意味で意思決定するときに情報共有をした上でね、それで私が特任にふさわしくないということであればふさわしくないということで認められたいわけだわ。だからそれについては何も文句言おうというふうに思っていないわけ。
いや、先生そんな話はもう終わってますよ、ね、
だってさ、こんな、いや私と先生と言うけれども、はい、こういうふうな内容でね、あなた合意したでしょうとかいうのはおかしいんじゃないですか。
合意したでしょうとか言ってますよ。私
全然間違った情報で話を進めてるわけでしょ。間違ってるじゃないですか。
間違ってません。ここは間違って、
間違ってます。この主張は間違ってます。
あ、そうですね。あのね、
私と樋口に対する言い方は間違ってます。
はい、あの、それでちょっと待って。
情報は間違ってます。
あのね、この中には、ね、私と吉見先生のメールのやり取りがございます。それから今、先生、ちょっと申します。私、それ以外に先生に対するメールのやり取り、これだけありますよ。ありますか。
あのね、ページさ、全部加えるわけにいかないじゃないですか。
それでね、今ちょっと北村先生からもあったように、まあ、都合のいいところだけ出されてやれる、まあまあ、これもあります、ってことは。ただね、先生、話としては、もう先生と国民に対しては、もう、決着がついてしまってるんです。ということで、私は、
ちょっと待ってくれ。
いや、何ですか、山田先生、何かありますか。
その点ではね、僕ちょっとさっきで、もう一つ説明したかったのは、不受理となったとおっしゃ
いまし
たね。
はい、
不受理となったというのはどこの決定なんですか。
はい、学長の決定でございます。
学長が不受理したと、
はい、
理由は何なんでしょう。
はい、
理由は何なんでしょう。
はい、私と吉井先生の間の協議が成立しなかったわけです。
どういう協議
か。つまり特任教育として科目を持っていただくということに関しては、私は承諾しがたい、まあ、私と言いますけど、ね、私一人じゃないんですが、あのカリキュラムみたいに展開しないので承諾しがたいですということになります。
つまり学部長が
吉
井先生が、科目を特任として持っているのは承諾しないと、
はい、はいはい、
だから学長の方のこれは特任教員のなんか委員会ですよね、
はい、
そこへ受け取る書類になってないという意味です。
そうです、そうです。
あ、ごめん、これ の、 2ページの真ん中を見てください。その中で、書かれているのがはっきり分かります。赤いところで徳永学長は過去の事例においても、推薦委員会が、書類上の不備がある候補者の受理はしておらず、当然同委員会の解散も不可能であるという旨の回答が出されましたと。だからそのようにおっしゃってるんですが、これは私が記入ミスをしているところが一つあるということが一つで、もう一つは記入ミスというのはその演習、いや、これあなたの文書ですよ、
はい、
だからあなたが今説明したのとちょっと意味が違うからね。
ちょっと
意味が違うから僕は訂正してるんです。
来年度の再雇用の審査にかかる問題ですから、
はい、
山田さんの質問は良いとしても、ご本人がおられるところでやるべき問題ではないと思います。それが一つ、
はい、
それから繰り返して申し上げますけれど、3月7日に私の方からお断りしますというメールがあって、それに対する返信が私の3月28日のメールなんです。で、こういうことを隠しながら、今回だけではなくて、今回はここで配られて、あるいはまあ他の方々にメールで配られたとなってますけれど、2005年には理事会で調査委員会ができて、この問題について学長と事務局長と当時の総務担当理事の調査委員会ができて、それも調査された上であなたに文書の回収の命令が出されて回収されたんじゃないですか。
ちょっと待ってくれ。
それを改めてまた再び同じことを繰り返されるんですか。
あのね、
繰り返されているんですか。
あなたは理事という立場から言われてるんだろうと思うんだけど、ちょっと待ってくれ。発言させてくれ。
この上でもう一度、じゃあ事情をご覧なさい。
あのね、
2003年の6月6日の協議会議事録にあなた自身がもう来年から持たないんだという発言をされてるんです。私のメールをご覧いただいたら分かりますけれど、 2部科目を新科目をお持ちにならないことは、樋口カリキュラム委員長とあなたのお話の中で、私の方からお二人するという言葉があった上で、
ちょっと待って。
決まったのにもかかわらず、私はあなたの担当科目を4科目に持ち上げなければならないので、ここにあるメールにあるように、9科目名でそのままお持ちくださいと、2、3年のうちに調整しましょうというふうに、皆さんのお読みになって
書
いてるんです。にもかかわらず、あなたは、帰ってきた2003年の6月6日の協議会で、もう私は来年から2部担当しないから、貼り付けしないでくれ、貼り付けの問題がなぜ問題となったのかというと、ビジネス総学科を申請するときに、誰をビジネス総学科へ、誰を2部へ、誰を経営学科へというふうに貼り付けなければならなかったんです。それで貼り付け、来年からはしないでくれと、おっしゃって、自ら2部から撤退されたんです。それを今に至るまで、こんなことを10年も前、全然関係ない人たちがほとんどになったところで、私の評判を落とそうとしてるんでしょ、私の評判を落とそうとしてるんでしょ、違うんですか。
あなたの評判ってあるの。
評判、
あ、私わからないよ。僕の評判だってどうなってるんですか。
え、
私は名誉毀損で2回も訴えられてんだわ。
そらそうか、私の評判、これ落とそうとしてるんでしょ。今言った経過については一番詳しいのは樋口だと思うし、
樋口さん、どんな行動をやってきたんですか、マネジメント。
この事実に、樋口さん、間違いありますか。以上です。延々と、自分が来年再雇用されるかどうかという問題でやられてるわけでしょ。
ちょっと待ってくれ。僕はこれを出すときには、もう特任教員ということに対しては何も考えてない。それでね、はい、ちょっと待ってくれ。何も考えてないというところで、ちょっと、先ほどの言葉のように、ぐーっと怒らせておいて逆のことを言わせる。これが彼らのやり方なんです。それでね、一つ言いたい。
ということは、先生、
何、
この文章は、単に私の何を不備に
してなくてね。違うんです。手続きを正しく踏んでくれというのは僕の、希望なんですよ。だからその結果として特任というのを認めないのは結構だということなんです。ですからここの内容がね、不適切な内容になっているから、そこが問題だよということが私の主張なんです。だからあなた方投票で拒否すればいいじゃないですか。
いやいや違うでしょ。
なので
、あなたね、あまりにもね、警察に知らないね。私は2年前まで推薦員をやってたから、もちろん推薦委員会でうまくことが運ばなかったケースもありますよ。そのようなケースでは辞退という様式を取られたこともあります。協議会を通って辞退して理事会で拒否されたケースももちろんありました
ね。私はこの情報でもって組合と、あれ、そういうところに出そうと思ってるから、もういいんだわ、議論しないでくれよ、めんどくさい。
今回は ね、はい、おっしゃってるように不受理になりましたと、
はい、
不受理の理由は書類が整わなかったからですと、
はい、
そういうことでしょ。
はい、
はい、以上です、結構です、
はい、不受理だって書類がおかしいから僕は言ってんだよ。議論もしてないじゃないですか。い
や、だから
もうそのことは議論ではありません。
学校じゃ、はい、ちょっと発言させて
もら
って
、はい、
かつてはね、
はい、
特任というのは、まあ、自動的な雇用延長というようなことで私たちは意識してたんですね、
はい、
ところがある時に、
はい、
理事会が特任を希望している先生を拒否したと、
はい、
それでこれは再雇用なんだという認識になりました。その再雇用に関してね、じゃあ再雇用を願い出る時に、あるいは再雇用契約を結ぶためにはどういう手順を踏んでいけばいいのかということに関して、なんか私はどういう規定があるのかというのをね、知らないんですね、
はい、
それで経営学部の先生方の中にも、その再雇用を希望される先生方がこれからも出てくるかも分かりませんので、
はい、
経営学部ではどういう手順を踏んで、その学長が中心になった推薦委員会ですか、
はい、
そこに出すのかというね、
はい、
手順をやっぱりなんか規定があればそれを改めて示していただく、
はい、
なければ作っておかないとやっぱりだからその手順をね、
はい、
改めて示していただかないと経営学部の、
はい、
手順がなんかよく分かりにくいというところもイメージとしてあるんですよ。
はい、全部ご存じね、大学が教学関係規定っていうのがございます。まあ、これ私、たまたま医学部上もしてるわけです。これでここに特任教員の 定ということで在住公務で書いてあるんですね。
はい。
ダウンロードネット上からダウンロードもできますし、これに沿った形で今回有事で資料を渡したいとお怒りですが、続けやらしだからつもりだったんです。
いや全然なってないよ、内容がめちゃくちゃやん。
それと同時に、
ね、そんなこと言うて、
内容がめちゃくちゃやんか。ことに関してね、
はい、
その定年を迎えた年に、
はい、
手続きを取るのか、取るというのはね、
はい、
ちょっと私納得できないところがあるんですよね。少なくとも1年前までにね、
はい、
再雇用ができるとかできないとかいう見通しがついておかないと、
はい、
やっぱりこの再雇用を希望している人にとっては、
はい、
突然ダメだったっていうようなことになればね、
はい、
それはやっぱり問題ではないかなと思いますし、例えば再雇用しないとなった場合に、その先生が再雇用を前提にしてゼミを担当されている場合はどうなるのかという問題もありますのでね、
はい、
少なくとも 1年ぐらい前には手続きを一応完了しておくというような方法が必要ではないかなと私は思います。
ありがとうございます。多分それは私ではなく次の学部執行部にも引き継ぎたいというご提案だと思います。もちろん先生ね、じゃあ1年前からやるのやれば必ずこう何か気になる現状か、まあそれもちょっと難しいところあると思います。ただ今回ですね、今まではちょっとこういう形でやってみたことは事実でございますので、ね、それは普通にまあ有事制度から変えてまではちょっとできかねるということでございます。
ちょっと最後に質問だけ、
はい、
この内容は本当にいい加減なんですよ。
どの内容ですか。
このあなたが私に説明していた内容は事実と全く合ってないの。そこがね、僕は非常に不満なんです。特に、はい、認めてほしいということで言ってるんじゃないんです。
私と先生の間の
あなたというけれども、これみんな教員は教授会に属している仲間なんだわ、
はい、
だからその仲間が情報共有してね、確かに合理的に意思決定されたなというのが分かれば僕はね満足をします。ちょっと北山さん黙ってくれ。
いやいや、黙らない。
あなたはね、本当に私から見たら
主張だけがね正しいと思って言ってるのよ。
あなたがそうでしょう。
二部の科目外しなんていうことを延々と言ってんだけど、この委員会、その調査委員会で言われたのは、
あなた
の合意ということが問題ではなくて、教授会で担当いただかないということが決まったという議事録が大事なんだというのは当時の学長の言い方でした。でそれともう一つ、私一回ずつ一つずつ申し上げておこうと思うけれど、あなたは私と樋口の執行部の時に、私はくっきりと覚えてる、皆さんもあなたも覚えてると思うけれど、学生のカンニング問題で不正処分の不正取り消しをしたと言ってるらしいし、前も言ったね、
書類がちゃんとあるじゃないですか、門田さんの。
門田さん、あの時あなたは数ったと言ったけれど、
よう覚えてますね。私はその書類を見ながら言ったんですよ。
してください。私と樋口がどういう意味で不正処理をしましたか。今に至るも学部教授会で学生の処分という重要な問題が審議されるきっかけになったのはあの事件ですよ。私は非常に優秀な女子学生だったけれど、あ、この子がカンニングするのかと疑問に思ったし、本当にこれを処分し、この子の学歴の中に処分されたというのが残る本当なのかなと思って、それで教授会で実質的審議をすることを指示しました。そして最後は重要事項ですから皆さんの賛否を取ってやりました。そして門前学生委員長もここへ来てもらって状況説明もしやりました。あらゆる手順を踏んでその学生は処分されずに終わりました。それ以降もこの数年間のすぐに処分したいという健康の人たちがいるけれど、一つ一つの処分案件についてここで実態審査をしてやるんだというのはその事件からなんです。あるいはこの前の協議会でまるでちらっと言うて私の名誉を毀損するかのごとく、私のゼミ生が大阪府庁の公開をした
ナイフを振り回していたのは事実ですよ。
事実でしたが、あれももう退学願いを出して退学した人を退学した学生に追っかけるように処分できるのかというのが法人理事会でも大議論でした。
重要なのは女子学生が逃げ出したということだよ。
理事におりましたけれど
予防保全ができなかったということだよ。ゼミにもっと力を入れていたら予防保全できるということですよ。
それでも経済学部の学生でしたから経済学部は処分したんです。 我々が男性が学籍外れて何で処分できるんですかって言ったら、この間の我々の大麻問題や何かに関わる処分の問題の大問題であったと、ご存知でしょ。それはそこから始まっていて、実質的に学生の処分案件についての審査をすることが始まったのは、杉さんが副学部長で私が 学部長の話です。私は当然自分が納得して処分を決定しなければ納得できないので、そういう手順を取りました。それを我々が処分学習したというふうにあなたは延々と言ってるんでしょ。
門前さんがあなたの後
めんどくさいから
いいですか、
私の名誉や何だということよりも学部の運営を優先してるんです。木口さん、この手についても確認してください。そういうことでしょ。
門前さんが、ちょっと聞いてくれ、門前さんがあなたの説明の後でね、私に対してお前の学部はどんな学部だというふうに言ってますわ。だから門前さんにもう一度聞いてみなさいよ。
わかりました。
先
生、岩さんね、この後はもうこの教授会から離れよう。それでね、私は経営、これから組合とかに出そうと思ってますので、この書類を出します。というのは、この書類というのは言うてみると適切な判断ではないというのが私の判断ですので、私の自己主張していらっしゃる、もう議論やめ、
日程分解の文書はこれ私の選挙してもらうと
まあ、新聞書であっても要はマネージャーとしての仕事じゃないですか。
出されても結構ですよ。
あなたがマネージャーとしてやってる、そういう仕事なんだからね。だから一貫してどういうふうなやり取りをしているかということがわからないといけないからつけてあるんですよ。
何をされても自由だし、これに対する責任は当然本人が追われるわけだから、それは何されてもそれを止めることはできないんですよ。でもね、一応この協議会を離れてこの問題決着といたら、この間に井上さんと私がとてもよかとしたという趣旨の文書が配られると聞いたので、ちゃんと応答しましょうと我々も決断しておりますので、この問題決着といた上で個人の問題としていいわけですね。
はい、
宮本さん、そういうことですね。
はい、
はい、じゃあ憲法です。
委員長、
はい、
さっき書類上の不備でということでした。その書類上の不備という内容をちょっと説明しておいていただけませんか。
ここにもね、ちょっとこれ違うかもしれないんですが、ここの特任教授理由のところに実は書いてございますね。
この文書ですか。
はいはい、そうです。でね、山田先生はどういう意図で今ご質問されたか、ちょっと僕分かりかねるんですよ。山田先生のあたり、
不備になった理由を、はい、皆さんに理解しておいていただきたい
ということですか。簡単に申しますと、ここにも書いてる通りね、今後は再雇用するか否かっていうのは、実はこれは大変ご本人毎日言うん
ですよ。いや、いいですよ。
よろしいですか。
もう全然気にしてないです。
ごめんなさい、ちょっと表現悪いですが、つまり非常勤の先生を次年とかこの生徒をこの段階でやっておくかっていう、それに近いニュアンスを理解してくださいね。よろしいですか。今ちょっとい
や、書類上の不備だから、なんか書類に不備があってということなんだろうからと聞いてるんですけどね。
理解しながら聞いてんじゃないの。
ん、
担当科目についての学部長が出す書類が出来上がらなかったんだって言ってるじゃないですか。
じゃあそれどう出来上がらなかったのかです。出来上がるというのはどういう意味なの。
学部長が判断して出す書類が出来上がらなかったということですか。
そうです。
その内容は何なんですか。
何をってこと
ですか。いや、だから何が出来上がらなかったのか、気が立たなかったのか。
いや、だから吉井先生が、特任教授になられて持たれる科目が適合だと私が判断したから。
科目が適合。
そうです。
書類上の不備って何の不備。
もうそれやめようよ。
いや、これは聞きはないのだよ。
ここに見合ったらいいじゃない。
教授会メンバーにとって、ちょっとあなたさ、黙っとってよ。
あなた黙ってなさいよ。あなた、外に出るべきですよ、自分のことについて。
もっと言いますとね、
これから採用人事なんでしょ。
例えば、
ね、自分のことしか考えてないじゃないの。
俺、自分のことをやってんちゃうんだわ。
ちょっと山先生ね、
俺はどうでもいいんだわ。
例えば、この場でこの議題、教授会の議題ございますね。でこれを皆さん、私が紹介というか、ちょっと報告して皆さんに聞いてもらいますね。で、それとは別に私と山田先生とで、他の方のんで2人で協議しないといけないというのがよくありますよね。
ありますね。
で、その件を今、吉井先生がこういう文書にしたり出されてるわけです。で、私からしたら、本来こういう文書が出てね、そこは特任教員採用の理由って言って、文言で、ここで議論して皆さんに聞いてある問題ではないと私は理解してるわけです。
職員教員へ申請するというのはうちの学校の手続きがあるわけですから、あのそれがその所定の手続きを経て教師会に戻ってきますよね。でそこで了解するかどうかで教師会で議論される、それは分かるんですよね。で その前に、あの次で困るというのが、手続きの進め方としてどうなるのか、あのいろんな人が申請する前に、
山田先生ご存知ですよね。これ規定の
重点は知ってますよ。
知ってますね。でここで言いますとね、あの先生方よろしいですか、準備が。かなり本当に時間がかかります
よ。この辺りに。じゃあ、もう、ちょっと待ってください。
はい。
ちょっと待ってください。もう結論出たんだから。
特に教員の任用規定に属してやってます、これは。よろしいですか。で、そこで言うならば、今日のような文章で、再度特定教員が正しい、正しくなる。この場で議論っていうのは、本来教授会の時代公文でもないし、取り上げられないんです。
いや、なくても自分が意見が出ればそれは議論したらいいわけで、
だから私はもう常にもうあの無心で1時間半協議した上で、
僕の感じの時に書類上の不備ってどういう不備があったのかって言うのあれじゃない、
あ、聞いてんじゃん。
いやいや、書類上の
不備、まあ、でしょ
う。そうですよ、
書類上の不備っていうのは先に言いましたよね。特任教員として今後3年でやっていただく計画書が認めがたいということが不備ですよ。不備というのは何、字が間違ったとか数字が間違ったとか不備じゃないんですね。ここでは不備という名称を使っていますが、
もうそれだけ進行してください。
よろしいですか、
はい、あともう私と二宮さんとあのこの人の個人的な問題を扱ってください。
はい、いやいや、それだけお話しするだけでは学部長が、はい、その吉井さんの出された書類に対して、学部長がこれでは再雇用のクリアはできないと判断されて、はい、だから所有不備だとあの判断されたと、
あのものすごく正確に言いますとね、例えば私も先生も当時山田先生も次年度事業科目というのは一応カリキュラム委員会の了解で出してますね。これご理解いただきますよね。我々の次年度再来年度の科目
科目をどうするかは教授会で決める。
教授会決めます。その前にカリクラム委員会での審議を経て教授会で了承されてますよね。
カリクラム委員会で協議しながら、
ね、そうですね、
教授会で決める
んです。で当然ですね、今後特任教員のある方は学部長との協議というのはこれカリクラム委員会が加わるわけですよ。私の判断は言っていいの分かりますか。私が例えば仮ですよ、山田先生が特になるときにこういうところがあ、いいですよと、その推薦委員会を持ってきてそれ協議会というわけにはいかないというご理解いただきました。これ吉井先生だけじゃなくて我々全員の科目はそうです。そこどうですか。
どうですか。それはね、あなたがね、10月最初のときにそういうふうにやりますとおっしゃったでしょ。
はい、それからもう今までそういうふうにそうなんやってるつもりなんですよ。実は不意もありますよ。ちょっとまあ、これ私のことあれだけど、ちょっと私も最近、経営学ということで、ちょっと私のせいで、ちょっと、ちょっと言いながらと、申し訳ない。ただしね、これもやっぱり今ですけど、これ、至るところなんですが、それを含めて皆さんが次年度以降、これ、優秀性に続きますが、皆さんの科目は次年度以降もこういう形でやっていただきたいというのを、私、まあ、私と協議じゃなくて、カリキュラム委員会の人自体で了解されてるわけですね。
プラスしてね、言えばね、
はい、
藤吉ばっかりって悪いけれど、その規定作ったのも私が原案作ったんだし、それはさっきから渡辺さんがおっしゃるように、本当は定年以上でなかったのかというね、
はい、
ところに理事会が拒した事件があって、今理事会と理事会が教員事件にどういう関与の仕方をするのかというのが、この2月3月にも特別招聘教員問題で、ぐんと議論がありましたよね。教授会審議を飛び越えて、教授会には何も分からずに、理事会と学長だけが判断して協議を作ろうという話がありましたよね。ついこの間の話ですよ。覚えてますか、ね、黒田さんが、憤慨し、三島君がテレビに教授を叩きつけて怒ってました。覚えてますか。
この経営学部を変えるためには大事なことです。
今理事会は、教員採用拒否権は明確に持ってるでしょうね。それは何でだと、ことの経過の中でそうなったんだというので、集 主張し、最後まで裁判その方やられなかったのね。そういう経過だった。それで、それはやられた方は当然再雇用だという性格をもっとはっきりさせようというふうになって確定し、その規定ができました。この間再雇用だということは非常に明快になっているし、任期制の先生の更新も再雇用だということでやっているわけです。それはもう間違いないですし、それをもう一度考え直そうよ、あるいは今渡辺さんの今おっしゃっている手続きをもうちょっと早めにやろうよというのは、私も非常に穏やかな提案だと思いますが、現実には今はそういうことです。
はい、
お願いします、進行してください。
あ、わかりました
。あとはあの説明続けていただいたら。
え、何の説明ですか。
いや、途中で終わったでしょ。
はい、
木山先生の発言で。では最後に続けていただいたら
いい。何の続けですか。
説明の途中であったじゃないですか。
何の説明の途中ですか。ちょっと思い出せない。何でした。
書類上の組が何な
のか。ですから、カリキュラム委員会のご判断と私の判断で特に教員の人たちにはあの認めがたいという判断です。
で、カリキュラム委員会と学部長の判断がどういうものだったから認めなかったという報告は欲しいですね。
それでですか、今差し引きしたのはそれだったんですか。
だから、はい、あのそれをもう一度理解できないので教えてください。
はい、あの理解していただけるように、まあ、ここにも、まあ、吉井先生のメールにも書いてますからね。私は少なくとも時間かけて吉井先生の問題で、それらの配慮にも書いてます。あの中でまだ一つ力ができませんでしたとお会いで申し上げたつもりだったんです。ただね、ちょっとあの吉井先生よろし
いですか。いいんだけど、
ちょっと余計なこと言いますよ。
内容がものすごいむちゃくちゃ。
今の中の特命に教育するんですね、先生。この学部の将来のあり方を決めると思うんですよ。でね、何が言いたいか言うと、このことです。この教授会に来たり来なかったり、来て好きなことを言ったり、そういったことをされていても、来てもしなくても、同じ扱いでずっといけるっていう方が、むしろ私は異常ではないかなと思うんですね。で、これは吉井先生が離れますよ。ただし、先生のようにこうやって、まあ、非常にこういう形で出されてね、しつこくこうされたり、こちらが折り曲がってね。
あの事実だったら全然文句言わないよ、はい、事実じゃないから文句言ってるの
は。事実です。これは
あの経営情報学部が開始になって何時になるあんな事実か。
教授会に吉井さんが来たり来れなかったり来たり、はい、あるいは教授会で好きなこと
をしたり。いや、今吉井先生とは言ってません。
いやいや、あの
そうこれはもうあの2人で話していたんだったらそれでいいし、
はい、話をしていたん
つもり、もう心配してください。
何です
か。いやだから今の判断の基準がね、カリキュラム委員会と学部長の判断 の吉井さんをこの書類を不備であるということにした基準がね、はい、今おっしゃったように特別教授会に来なかったり。
ちょっと先生、話してください。ちょっと吉井先生のこと言ったわけじゃない。
俺ちょっと席外してるか、
はい、
それはいいか。
なんで
席外してるか。
私にはそう聞こえたからね。
いや、席外してそのから何するんですか。
で、ちょっと待ってください。その話はね、私も参加する権利があるから言わせていただければ、山田文明氏がね、中国で捕まった時に緊急教授会を開いて覚えてますか。覚えてます。
私、うん、覚えてます。私はあの
時に支援決議をしようと、
はい、
なんで私はその時も学部長だったけど、なんで支援決議をしようかって言ったら、外国の法律を犯して捕まったんだから、これひょっとしたら学内で処分されるんじゃないかと思ったからです。
いやだから、
その時に何が争点になったか私くっきり覚えてるんだけどね、覚えてますね。あなた覚えてますね、
はい、
その時はね、唯一山田支援決議に反対されたのはあなただったんですよね、はい、1対何やねん。でそれで教授会決議とはしないでおこうと、あえてしなくて、あの多数の意見が公定したということで決めましょう。その時の議論は何だったのかというと、ある種標準化して形式化してね、その決議をね、こういう場合は法律を犯しても支援するんだとか支援 しないんだとかいうことを決めるべきだという議論をされたように思うんだけれど、そうじゃなくて、やっぱり個別のケースで個別の手順というのもあるし、その個別の手順を包み込むような規定というのがあって、その規定の枠の中で運ばれているということなんですよ。
それは私が反対したのは、要するに山田さんだから 出すのか、池野だったらやらないのか、そういうのを個別でやるんじゃなしに、経済の教員仲間であるという限りは、あの本人をあの支援するということはやるべきである。
だから特に教員としてね、ふさわしいかどうかというのは、それこそみんなの意思の総合でなるのだから、
そのみんなの意思の総合をどのように決めるかという。
みんなの意思の第一段階は推薦委員会じゃないですか。推薦委員会
が。推薦委員会に行くまでに不備であって止まってるんで
しょ。
で
推薦委員会に出すべき書類の中心部分を学部長が作るわけでしょ。
だからそれを。
聞いて読まれました。
読んでますよ。
ね、あれね、自分がね、書類出すってしたらおかしいでしょ。私、あのって作る時も考えたんですよ。自分がこんな覚悟持ちたいというわけにいかないなと。当たり前だけど。そういうことですよ。だから学部長が。
北村さん、はい、そんなさ、まずい説明でね、ああその学部長がさ、ああ書類を作るの、私、これはもう情けないわ。でもね、あ一つ言えるのはね、北村さんが書いたんじゃないの、彼一生懸命読んでたよ。
あなたの評価だし、あなたの評価だし、私のあなたに対する評価もあるし、
ね、僕は評価はいいんだけども、あの一番重要なのは学生のことを考えて評価してほしいんだわ。
考えてますよ。あなたは私を考え、学生を考え、
俺はいつも学生と大学生は考えてないね。
言ってるだけの話であってね、私は学生のために働いてると思いますよ。
そうであるのならば、放火犯人なんか出ないわ。
はい、進行してください。
はい、ということで、あのこれは回収してください、回収させてください。よろしいですか。私回収できない、返せないというか、返せないから返せないから、
ちょっと読んでからに、
はい、読んでからですね。あの本日中には返していただけますか。
いや、読ん
で、コピーは困りますよ
ね。私自分に書かれるところだって、あの裏の2ページですか、9ページ、10ページはくださいね。
はい、
これ私とあの樋口にかかるあの問題を書いてますから。
でも今俺と1ページ目とか私にかかるもんです
。まあ全部持っとってくれ。
そしたら
何ぼでも配布するわ、はい、本当によ。
よろしいですか。あのこれ文書っていうのは非常に怖いもんです。あの思わぬことで何か、はいはい、はい、そしたら一応あの国民の人権問題に対しては不利ということで、この問題についてはこれで決定されていただきます。ありがとうございます。